宣教師にとって生涯に一度と言える貴重な経験は、伝道を得るにあたって伝道部会長から受ける最後の面接です。この面接の中でその後の生活を決定づける瞬間が訪れます。わずか1年半から2年の間に経験した生涯忘れられない出来事と、この期間に得た大切な教訓について話し合う時です。こうした経験や教訓の多くは全て伝道活動に共通しますが、個々の宣教師が伝道中に経験する事柄は様々です。宣教師と必要と人格に応じて困難や機会が与えられ、能力の限界まで試されるのです。宣教師として伝道に出るために、故郷を離れるずっと前に、私たちはこの世の務めを果たすために天の両親のもとを離れました。私たちには天の御父がいらっしゃり、御父は私たちの長所や短所、能力や可能性をご存知です。私たちが宣教師、また夫や父親、そして親権者としての自分の力を最大限に発揮するために、どのような伝道部会長や同僚を得、どのような会員や求道者に出会う必要があるかを御父はご存知なのです。預言者、聖権者、啓示者が聖霊の導きを通して宣教師を各地に割り当てます。伝道部会長はそれぞれの宣教師が奉仕する場所を主がご存知であることを理解するようになります。数年前、スペインのマドリード出身のミシエゴ長老がアリゾナで専任宣教師として奉仕していました。ミシエゴ長老と同僚はステークのファイアサイドに参加するように招かれました。会が終わるとあまり活発でない教会員が長老に近づいてきました。この男性は友人に付き添われて数年ぶりに教会の中に入ったということでした。男性はミシエゴ長老にマドリードのホセ・ミシエゴの知り合いではないかと尋ねました。長老が自分の父親がそのホセ・ミシエゴだと答えると、男性は人違いでないことを確かめるために興奮した様子でさらにいくつか質問しました。確かにそれが同一人物について話していることが分かると、彼はすすり泣きました。あなたのお父さんは私が伝道中にバプテスマを施した唯一の人です。そう言って自分の伝道がいかに自分の中で失敗に終わったかを説明しました。数年間教会から足が遠のいていたのも、自分は不甲斐ないと思い憂いていたからであり、とにかく自分は主の期待に添えなかったと思っていたのです。そこでミシエゴ長老は男性が失敗に終わったと思い込んでいるその伝道が自分の家族にとってどんな意味を持っているかを説明しました。ヤングシングルアダルトの時にバプテスマを受けた父親は進展で結婚しました。自分は6人兄弟の4番目で、3人の男の子と1人の女の子が伝道に出ました。子供たちは全員が教会に活発で、結婚した子供は皆神殿で結び固められています。あまり活発でないこの機関宣教師はむせび泣きました。自分の働きが多くの人の人生を祝福していたことを知ったのです。しかも主は自分が失敗したわけではないことを知らせるために、スペイン・マドリード出身の長老をはるかアリゾナのファイアサイドへ送ってくださったのです。伝道期間中に主からいただいた祝福がどのようなものであれ、伝道の祝福はステーク会長から解任されるときに終わるものではありません。伝道はその後の人生に備えるための訓練です。忠実な奉仕を通して得られる経験、教訓、証は福音を中心とした生活の土台となります。その土台はこの世の生涯は優に及ばず永遠にわたって持続します。しかし伝道後も祝福を受け続けるためには必要な条件を満たさなければなりません。教義と誓約にはこう書かれています。私から祝福を受けたいと思う者は皆その祝福のために定められた律法とその条件に従わなければならない。この原則は出エジプト記に記された話の中で教えられています。モーセは主から命令を受けた後、イスラエルの子らを束縛から解放するためにエジプトへ戻りました。彼らに自由を与えるために次から次へと災いが下り、ついに10番目となる最後の災いが下りました。そのように私はエジプトの国をめぐって、エジプトの国による人と獣とのすべての融合を打つであろう。滅ぼす者から守られるために、傷のない子羊を供え物として捧げるよう、そしてその供え物から血を集めるように、主は民にお命じになりました。またその血を取り、それぞれの家の入り口の2つの柱と鴨居に塗るように言われました。そしてこう約束されたのです。私はその血を見て、あなた方のところを過ぎ越すであろう。災いが望んであなた方を滅ぼすことはないであろう。 イスラエルの人々は言ってそのようにした。すなわち主が命じられたようにした。民は供え物を捧げ、血を集めて家に塗りました。夜中になって主はエジプトの国のすべての遺言を打たれた。主の約束に従ったモーセとその民は守られました。イスラエルの民が用いた血は、救い主が将来与えられる贖いの象徴であるその血は、民が捧げた供え物から流されていたものです。しかし約束された祝福を得るには供え物と血だけでは十分ではありませんでした。血を入り口の柱に塗らなければ供え物は無駄になるのです。モンソン大官庁はこのように教えています。伝道活動は優しくありません。力を尽くし、能力を尽くして最善の努力が要求されます。これ以上に時間や献身、多くの犠牲と祈りを必要とする仕事は他にありません。そうした犠牲の結果、宣教師は自分自身の贈り物を携えて伝道から戻ります。それは信仰の賜物、証の賜物、御霊の役割を理解する賜物、毎日の福音研究の賜物、救い主に仕えたという賜物です。それらの賜物は使い古された聖典やボロボロになった私の福音を述べ伝えなさいや伝道日誌や感謝の心の中に大切に包まれています。しかしイスラエルの民のように伝道に結びついた祝福を受け続けるには、捧げた後で生活に応用することが必要です。数年前、ワデル姉妹と私はスペイン・バルセロナ伝道部を管理しました。最後の面接でいつも宣教師一人一人に最後の課題を与えました。それは家に帰ったらすぐに時間を取って寛大な天の御父から与えられた教訓と賜物について考えるというものでした。祈りの気持ちでそれらを書き出し、その教訓を伝道後の生活に応用する最も良い方法を考えるのです。伝道の教訓は生活のあらゆる面に影響します。すなわち教育と進路の選択、結婚と子育て、将来教会で行う奉仕、また最も重要なこととして、これからどのような人物になるか、そしてキリストの弟子として成長を続けられるかどうかといったことに影響を及ぼすのです。伝道が終わって長い時間が経っているからといって、忠実な奉仕を通して得た教訓について考え、それを応用する努力をしても無駄な機関宣教師など一人もいません。そのように努力するとき、生活の中で御霊の影響力を一層強く感じ、家族が強められ、救い主と天の御父に近づくことができます。前回の総大会でペリー長老はこう勧告しました。機関宣教師の皆さんに再び自分自身を捧げ、伝道の望みと精神でもう一度満たされるようにとお招きします。天の御父のしもべとして外見を保ち、しもべとなり、しもべとして振る舞ってくださるようにお願いします。皆さんに約束したいと思います。もしかつて千人宣教師として持っていた熱意を持って力強く進み続けるならば、大いなる祝福が皆さんを待ち受けています。若い男性の方々に昨年10月に大官庁が述べた勧告をお伝えします。預言者たちが長年教えてきたことを繰り返します。ふさわしく能力があるすべての若い男性は伝道に出る準備をするべきです。宣教師として奉仕することは真剣の義務です。非常に多くのものを受けている私たちに主が望んでおられる務めなのです。主は皆さんをご存知であり、皆さんのために伝道の経験を用意しておられます。皆さんを自分の子供のように愛し、皆さんのために霊感と導きを求める伝道部会長とその素晴らしい妻がどのような人物かをご存知です。同僚一人一人について、皆さんが働く認知、出会う会員、教える人々、永遠に影響を及ぼす相手をご存知です。経験に奉仕し、進んで犠牲を払うことにより皆さんは神聖な経験をします。伝道の準備としてするべきことはたくさんあります。主の役に立つしもべとなるには、任命され宣教師の名札を胸につけ、宣教師訓練センターへ入るだけでは十分ではありません。研究と祈りを通していたモルモン書に対する証を携えて伝道地に赴いてください。モルモン書はキリストの神聖に対する力強い証です。また預言者ジョセフ・スミスを通して回復が行われたことを証しするものでもあります。宣教師としてまずモルモン書が真実であることを自分自身で知る必要があります。
デスラ・
タフト・ベンソン大官庁はこう述べています。この座において最も大切な要素は御霊です。御霊によってあなたのメッシュを尊んで大いなるものとするならば、あなたは伝道地において主のために奇跡を行うことができます。 すぐに働ける準備を整えて伝道地に赴いてください。宣教師としての成功は主に人々を見つけ、教え、バプテスマを施し、確認を行うためにどれほど力を尽くしているかによって測られます。伝道の準備をしている若い男性に向けられたバラード長老の勧告を繰り返します。私たちは若いアロン神権者である皆さんに期待しています。皆さんが必要です。ヒラマンの2000人の若い兵士のように、皆さんも神の霊の息子であり、皆さんも天から力を授かり、神の王国を築き守ることができるのです。ちょうどあの兵士と同じように、皆さんにも神聖な誓約を交わしてもらう必要があるのです。この勧めを受け入れるならば、ミシエゴ長老と同じように、また忠実に奉仕し、帰還し、応用したすべての宣教師と同じように、皆さんも大いなる教訓を得るでしょう。そして皆さんは預言者トーマス・S・モンソン大官庁の次の言葉が真実であることを理解するのです。伝道の機会は生涯にわたって皆さんのものです。永遠の祝福が待っています。見物になるのではなく、真剣奉仕というステージに立つ特権が与えられます。イエス・キリストの皆により、アーメン。